じめに旧約聖書詩編139編1節から16節まで、旧約聖書の1046ページになります。旧約聖書1046ページ詩編139編1節から16節まで読みいたします。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の不素能を見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の下に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が王闇よ、私を覆え、私の周りの光よ、夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に涼しいことをなさって恐ろしいことです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。以上です。続きまして、新約聖書フィリピ人の手紙3章18から19をお読みいたします。新約聖書の386ページになります。新約聖書386ページフィリピ人の手紙3章18節19節を読みいたします。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持っているのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。以上です。でそれでは続きまして、中谷先生によりまして、フィリピ人への手紙連続公開の61回目になります。彼らの神、私たちの神と題しまして、説教がございます。
おはようございます。反面教師という言葉があります。何かあるいは誰かを悪い見本として、そこから学び、もちろんそう実行するんではなくって、その反対の正しいことを行おう、悪いことをする者たちから逆にしてはならないこと、すべきことを学び取っていこうと、そんな意味で伝われるんだろうと思いますが、今日読んでいただきました18節19節フィリピ人への手紙3章の 18節は先週見たところで、今日が19節のところですけれども、ここに出てきます。パウロが語っております、キリストの十字架の敵として歩んでいるものがあります。で、今日の19節のところで、彼らの最後は、彼らの神は、彼らの栄光は、彼らの思いは、としてキリストの十字架の敵とパウロが呼んでいる人々の特徴といいますか、描写をしています。まあ、どれも決して美しくはない、まあ、むしろ嫌な感じを与える言葉、描写です。まあ、それを私たちは読んで、どこかに誰かがキリストの十字架の敵としているんだ、こういうような忌まわしい特徴を持っている者たちがいるんだ、そいつらを見つけてやっつけてやろう、あるいはそいつらと絶対付き合わないにしようというような、まあ、そういうどこかでいるんだろう、どこかにいるんだろうという人たちのこととして捉えて、彼らを裁くというよりは、むしろ自分自身に、まあ、当てはめるというと変ですけども、私自身に向けていって、少なくとも私はそういう生き方をしないようにしよう、あるいはひょっとしたら自分の隣にそういう人たちがいるかもしれない、その隣の人と習ってそういうような形で生きるというんではなくて、自分にもそういう危険性、そのような生き方をしてしまう危険性というものがあるということを覚えて、そうはしないようにしよう、そうではない逆の信仰者としての生き方をしていこうと、まあ、そんな決意を持って、19節のところは、私たちはどこかにいる誰かを非難するというよりも、私がそうならないように気をつけようという、まあ、そうした形で読んでいく、見ていくところです。この3章の後半のところで、使徒パウロは、今日は読んでいただきませんでしたが、17節のところで、私を見習う者となってください、私を一緒に習う者となってください、同じように習っている人たちにも目を留めてくださいということで、フィリピ教会と、それからフィリピ教会と関わっている信仰者たちと、そしてローマにおそらくいるパウロたちと、お互いに一緒に習い合いましょう、お互いに学び合いましょう、良いところがあれば学び、良いところがあればそれを惜しまずに提供していき、そのようにして、誰が上でも誰が下でもない、誰が学ぶ人で誰が学ばれる人でもない、習う人で習われる人でもない、お互いに良いところを学び合って、習い合って、信仰の歩みを進めていきましょう、まあ、そうした温かい励ましをフィリピ教会の人に対して17節のところでパウロは語りました。で、というのはなぜそういうことを言うかというんで、18節から一転しまして、少し厳しい言葉、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいた、そういう現実があるので、少なくとも私たちは、あなた方はそうではない、互いに習い合って信仰の真っ当な歩みをしていく生き方をしましょう、まあ、そう語っているわけです。まあ、そこで温かい励ましの言葉と正反対の姿として、キリストの十字架の敵として歩んでいる人たちの存在というものをパウロは語ります。まあ、少し先週の復習になりますけれども、どういうような人たちのことをパウロは指しているのか、いくつかの可能性を私たちは考えることができます。まあ、第一の可能性、まあ、一番自然なといいますか、流れからすると当然と思えるような可能性ですが、それは3章の前半のところでパウロが触れていた人たち、フィリピ教会の中にも少し入り込もうとしている、かつてのパウロ自身がその代表選手であったところの立法主義者といいますか、道徳主義者といいますか、徹底して自分は旧約聖書の神様の立法を知っているし、その内容を理解しているし、そして実践をしているし、その点についてならば全く非の打ち所のないものだと、まあ、パウロは自分自身のことを考えていたわけですけども、そうしたものがあなた方の教会の中にも入り込んできて、自分も立法を完璧に守り通して神様の前に胸を張って立つことができるものだし、あなた方だって同じように旧約の立法を徹底して守るということをしなければなりませんと、救いの条件であるかのようにして立法を守ることを要求する人たちが3章の前半のところでパウロによって語られました。で、自分もその代表選手だった、 だけどもということで、パウロは自分自身の改心、救いの証をするしているわけです。そうした流れからしますと、その3章の前半で語っていた人たちを、今度は18節のところではキリストの十字架の敵というふうに呼んでいると、まあ、同じ人たちだと考えるのが、まあ、とりあえずごく自然な3章の流れということにはなります。まあ、ただそう言いますと、そのキリストの十字架の敵として歩んでいる人々の描写が19節のところでありまして、まあ、興味あるところですが、その描写を見ていきますと、どうも3章前半のところの立法主義者、道徳主義者たちとちょっとイメージとして合わない感じがあります。19節でキリストの十字架の敵と呼ばれている人たちの姿、描写というのはかなりこう悪どいと言いますか、自堕落だと言いますか、いい加減な生き方を、恥ずべき生き方をしている、欲望に従って生きているような人たちと、まあ、そういう人のことをパウロは語っているようで、最初の前半で語っている自分は神様の律法を徹底的に守り通している、あなた方をそうすべきだというような人たちとはちょっとイメージが合わないわけです。まあ、そこでその人たちとはどうも違うだろうと、3章の前半と後半のところ、今日のところで別の種類の人たちのことを触れてるだろうと、まあ、考えるのが自然なことにこうなっていきます。そこで第二の可能性としては、まあ、これはクリスチャンじゃない人たちのことでしょうと、異教徒というか異邦人というか、キリスト教のことを理解しない、あるいは福音を理解しない、知らない、反対している、時には権力を持って迫害してくるというようなクリスチャンじゃない人たちで、キリスト教に対して、クリスチャンに対して攻撃、迫害、そしてキリスト教の聖書のメッセージを否定したり馬鹿にしたりしてくる、そういう人たちのことでしょう。まあ、要するに信じていない人たち、異邦人、異教徒の人たちのことをパウロはキリストの十字架の敵と言ってるんでしょうという、まあ、可能性が2番目にあります。まあ、これも確かにその可能性があります。キリストの十字架のことを否定して、それによって人は救われないとか、そんなものは違うとか、キリストなんか神じゃないとか、こういろいろ言ってくるわけですから、敵対する者たちということにはなります。ただ、まあ、そういう人たちのことは聖書を見ていきますと、敵として裁いてそれで終わりというよりは、むしろだからこそその人々に福音を届けて救いに預かっていただかなければいけない人たちですよという、そういう感じで、クリスチャンでない人たちのことは扱っています。まあ、変な言い方をしますと、教会にとってはお客様ということになるわけで、この方々に来ていただいて、信仰を持っていただいて、教会の人数は増えるしというような感じでの、まあ、教会として見れば、別に商売やってるわけじゃありませんけども、顧客といいますか、これから買っていただける、信じていただける可能性を持った、無限に持っているお客様がということにはこうなるわけですし、もうちょっとまともな言い方をしますと、イエス様ご自身も十字架につけられるときに、十字架につけていたローマの兵隊たちのことを神様に祈りまして、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、というふうにしてイエス様を十字架につける人のことを取りなしの祈りをなさいました。それからまた公の商売を、お働きをなさっておられるときには、敵を愛し迫害する者のために祈りなさいという言葉もイエス様は私たちに語ってくださいました。確かにクリスチャンに対して、キリスト教に対して、キリスト教会に対して、またキリスト教会が語っている福音に対して、聖書に対して、それは何だと否定し攻撃し、時には権力を持って迫害してくる人たちもいると、そういう人たちのことを愛するというのは難しい、やっぱり怒りや憎しみの思いが湧いてくる、でもだからといって復讐心に苛まれて、それで私たちの側がいいということではないんで、少しでもその気持ちを抑えて敵を愛するということを学び取っていきなさい、難しいことであるけども敵を学ぶようにしなさいと、迫害する者たちに怒り以外の感情を持つというのは難しいことだけども、でも彼らは何をしているかわからないので祈りなさい、彼らが本当に自分の罪に気づいて悔い改めて救いに預かっていくことができるように祈りなさい、そのように異邦人異教徒との接し方をイエス様は私たちに対して、教会に対して教えてくださいました。 まあ、日本では幸いというべきか、クリスチャンの数が少ないから残念ながらというべきか、未信者という言葉をよく使います。まだ信じていない人たちと、全くまだ福音を聞いたことがない人たちですから、不信仰者とか不信者という形でもう決めつけていくわけにはいきませんので、福音のことを聞いてくれたら関心を持って自分の考えを変えて信じるということをしてくれるかもしれない。これから私たちが伝えなきゃいけないし、今の段階ではまだ何も知らないので、まだ信者にはなっていない人たちなんだ、まあ、そういう気持ちを込めて、信仰者とか不信者ではなくて未信者、まだ信仰に至っていない人たちだ、まあ、そういう言い方を日本の教会は他の国々でその自分たちの国の言葉でそういう表現で言うかどうかよくわからないんですけども、まあ、日本では主にそういう言い方をします。これから信じてくださる可能性を持っている人たち、まあ、ですからそういう全くのキリスト教会の外にいる人たちであれば、キリストの十字架の敵と言ってで断罪して、こういうような悪どい特徴を持っていると語って、それでもう終わりというふうにはいきませんで、なんとかその方々に福音を届けたいと、まあ、そうした思いを持って私たちは接したり祈ったりしていくわけです。ですから、まあ、そういうキリスト教会のまだ信じてない人たち、時には迫害してくるかもしれませんけど、そういう人たちに対する取り扱い方といいますか、接し方、心の持ち方というのと、ちょっとこの18節19節で語られているキリストの十字架の敵というのは違う感じがします。まあ、そういうわけで第3番目の可能性、まあ、おそらくこれがそうでしょう、パウロはそれを指しているんでしょうということですが、教会の中に、私たちの中にいて、だけれども本当の意味で福音を理解せずに、いつの間にか自分で気づいてるんだか気づいてないんだか、キリストの十字架に敵対するような行動を取ってしまっている人たち、聖書全体の教えは、ひとたびイエス様を信じて救われた者は長い人生の中で紆余曲折はあるでしょうし、行ったり来たり戻ったりと停滞したりとかっていうこともあるでしょうし、一時離れるということもあるかもしれないけど、本当の意味でイエス様を信じて神様によって救われた人は、ちゃんと神様が天国に至るまで最後までその人を守ってくださる、救いが取り消されるということはないんだというのが聖書全体の教えですから、まあ、そういう明確に信仰を持って歩んでいるというよりは、とりあえず見た目には信仰を持ったように見える、あるいは自分の言葉で信じますという告白もしてくれた、だけれども本当の意味でそれがまだ分かっていない人たち、そして教会の中で一緒に誘導者の方、教会員、そして信じたけどまだ洗礼を受けていない人、新しい人、旅の途中寄った人、いろんな人たちが教会の中に来ていますし、中にはキリスト教には反対だけど、まあ、なんか勉強してみようかというような思いで教会の礼拝にいらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、礼拝自体は全ての人に開かれていますので、どのような思いを持ったとしても、まあ、礼拝の中の秩序を乱されたら困りますけども、礼拝に出席するということはいろいろな方々がいらっしゃいます。教会の中にはさまざまな方がいらして、そういう中に信じたようには見えるけども、本当のところで福音を理解していなかった、一緒に教会かな、信仰者かなと思って一緒にいろいろやってきたわものの、しばらく経ってだんだんとその違いが明らかになってきて、そうではないんだ、この人は福音について何も実のところ分かっていないんだなというような人たちも教会の中にはいるわけです。そういう人たちのことを捉えて、あなたの隣にいる、教会の中にいる、でもその姿、その思い、行動、それを見たときに、キリストの十字架の友として、キリストの十字架に従う者として生きているというよりは、むしろそれに泥を塗ったり踏みにじったり、敵と言わざるを得ないような人たち、そういう人たちのことをパウロは語っている、まあ、だからこそ私たちも身近なところにいわば反面教師としているわけですし、私たち自身もそうはならないように、一言ではなく気をつけなければならないような、そうしたこと、それがここで語られていることであるわけです。私たちが自分がそうならないように学び取っていこう、心の地に刻んでいこうというようなことであるわけです。まあ、そうしたキリストの十字架の敵と呼ばれている人たち、呼んでいる人たちの特徴が19節のところで立て続けに、まあ、復習を終えて今日のところに入りますけども、いくつかって4つでしょうかね、語られています。彼らの最後は滅びです。彼らの神は 彼らの欲望である、彼らの栄光は彼ら自身の恥である、そして彼らの思いは地上のことだけだ、という4つの描写を重ねてキリストの十字架の敵と言われている人たちの特徴を語り、私たちもまたうっかりしてそうはならないように気をつけなさいという警告を発しています。この4つの描写を見ていきますと、キリストの十字架の敵と呼ばれている人たちは何にも考えないわけではないわけです。何にも考えない、自分では全く意識せずに傍から見て、パウルから見てこういうような描写をするということもこうあるかもしれませんが、本人なりに多少は考えているんだろうと思います。自分の最後、自分の行く末はどういうものなのかということについてもある程度は考えているでしょうし、私の神はどういうお方かということについても何にも考えてないわけではないし、考えているでしょうし、私の人生にとって栄養、栄光あること、名誉なこと、誉れあることってのはどういうことなのかということをそれなりに考えてもいるでしょうし、そうしてグリキ頭の中空っぽで何も考えないというんじゃなくて、ちゃんと彼らの思いはということで自分なりの思いを持っていると、そうした最後についても考えるし、神様についても考えるし、栄光についても考えるし、何も考えないじゃなくて、ちゃんといろいろな物事を心の中であれこれと、頭の中であれこれと考えていると、まあ、そういう点では本人はそれなりにちゃんとやろうとこう思っているのかもしれませんけど、何はからんやと言いますか、それが何かずれていて、それぞれ一つ一つ取り組んでいることがクリスチャンの取り組むべきことと全然違う、全く正反対の状況になってしまっている、それが19節で語られているわけです。第一は、彼らの最後は滅びですと、まあ、第一と言いましたけども、ある意味ではこれは結論です。その後の彼らの神は、彼らの栄光は、彼らの思いはという一つ一つのことが進んでいきまして、でその結果彼らの最後は滅びに向かってしまうという、まあ後に持っていってもいい結論の部分がまず語られていると言ってよいかと思います。あれこれやるんだけども、結果的にはゴールが、滅びに向かうゴールに自分で気づいてたか気づいてないんだか進んでしまっている人たち、本来私たちはイエス様を信じた者として14節でこれまでも散々見てきました一つの大きな人生のゴールを、目標を与えられているわけです。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているんです。天にあってイエス様によって与えられる栄冠、それが私たちの人生の、クリスチャン人生のゴールとしてあります。そこに向かって私はひたむきに、そこに焦点を絞って私はひたむきに進んでいるんです。これが本来のクリスチャンが進むべき最後である、到達すべきゴールであるわけです。キリストの十字架の敵と呼ばれている人たちもゴールについて考えないわけじゃない、自分の人生が最後どうなるかということについて考えないわけじゃないんだけども、傍から見てと言いますか、信仰の目でもって見たときに彼らは結局その人生を滅びに向かって進んでいるとしか言いようがないものなんだ、自分では気づいてないかもしれないんだけども、そういう状況で彼らは進んでいるんだとこう語るわけです、語られているわけです。まあ、毎年のことですけど、真冬になりますと2月ぐらいでしょうか、豪雪のニュース、あるいは吹雪のニュース、大雪のニュースというようなものが、報じられまして、特に北国、あるいは北海道などで、豪雪によって、大雪によって、吹雪によって命を落とした、凍死をなさったというような方々の、ニュースが報じられるということがあります。まあ、その時に最近ではホワイトアウトという言葉を使いまして、日本語で何といううまい訳がないのかどうなのか、ホワイトアウト、もう全体が自分の周りが吹雪によって真っ白になってしまう、上も下も右も左も全く分からない、もうともかく自分の目の前が吹雪によって真っ白になってしまって、その結果方角を失う、方向性を失ってしまって、そこの場所で立ち止まってしまう、あるいは凍死をしてしまう、その人の家がほんの手を伸ばせばある数十センチぐらいのところにその人の家のドアがあるにもかかわらず、吹雪によってそれが気づかずにその家のすぐ目の前で結局凍死をしてしまう、あるいは、まあ、全く逆の方向に向かって、森の方に向かって歩んでしまうとか、真っ白になって何も見えなくなってしまう、 ということがよくこう報じられます。まあ、最近ではホワイトアウトというような言い方が、マスコミなどによっても取り上げられています。まあ、ひょっとしたら昔から取り上げられていて私が最近気づいたというだけかもしれませんけれども、まあ、そういう言い方があります。まあ、ちょうどそのようにしてゴールを失ってしまってどこに行っていいのか全く分からなくなってしまって目の前にドアがあるにもかかわらずそこに到達することができずに結局その場所で転んでしまう。人生のそれなりにゴール目標というものを持っては考えてはいたんでしょうけど結果としてそこに到達することができずにホワイトアウトの状態になってしまってその場で命を落とし滅びを招いてしまうような姿。クリスチャンとしての重要説に言われているような確かな輝かしいゴールを失いそこに向かう道を失っている姿であります。まあ、これが結論結果のようなものでそこにどうやって至ったのかというと、まあ、2番目といいますか1番目といいますか彼らの神は彼らの欲望であり彼らは自分の欲望を神としている。本来は全世界をお作りくださった方また私たちの救い主であるイエス様そして今日ペンテコステの日に教会に下ってくださった聖霊なる神様三位一体なる神様が私たちの信じる神様であるこのお方にお従いすること信頼することが私たちのあるべき姿であるわけですけれども彼らは自分たちの神を自分たちで作る自分の欲望を自分が従い信頼すべき神この神の言うことならばそれが善悪の善であってというふうにして自分の欲望の言うことならば自分の欲望を満たすことが自分にとっての善であるというそのような考え方を持ってしまっている人たちです。この欲望という言葉はお腹です、お腹というか、まあ、この腹ですね内臓器官というんですかお腹、まあ、胃でもいいんですけれども、彼らの神は彼らの腹である。彼らは自分の腹を自分の従うべき神としているという言い方です。まあ、お腹、胃に相当するような自分の思いですね。お腹が空くと何か食べたいなと思います。通常は食べたいと思えば正当な形で物を買ってきてそれを食べるということをします。あるいは中途半端な時間であればあと1時間2時間待とうというような判断をしたりします。お腹をコントロールするお腹のすいたというお腹から発してくる欲求を私たちはコントロールするということを通常は大人であればするわけです。けどもその抑えが効かなくなってしまって自分のお腹に象徴されるような、お腹がすいたと思えばそれをどういう形であれコンビニから物を盗んでこようが万引きをしようがともかく自分のお腹すいて何か食べたいお腹の中に何か入れろという要求に従って行動することが私にとっての善なんだというふうにこう考えてしまうそうした思い先週も触れましたけどもイエス様を信じて救われてるんだから何をやってもいいんだともはや過去現在未来の罪は全て許されてるんだからもはや罪という概念は私たちにはないと、まあ、大体キリスト教の異端的な教えとかカルト的なキリスト教っていうのはそういうようなマインドコントロールをして罪はもう関係ないどんなことをやってもいいんだキリストによって過去現在未来の全ての罪を許されているので私たちは超越した超人のごとき人間となって一般人とは違うんだから罪の概念などはもう我々は適用されない自分の欲しいものやりたいことそれをやるのが神様の御心だし神様が私にそういう気持ちを植え付けてくださったんだしだからどんなことやってもいいんだという形で悪どい罪に満ちた行動を取らせるというようなことはよくカルト的な宗教キリスト教系のものでもありますけどもそうした自分の腹があり自分の欲望があるそれに従うのが自分にとっての善であってそれが自分にとっての神なんだというふうになってしまっている姿です。欲求とは違います。欲求は神様が私たちに与えてくださった正当なものです。肉体的な欲求があり芸術的な美を見たいというような美的芸術的な欲求があるとさまざまな欲求を神様は私たちに植え付けてくださってそれを求めることによってそれを手こにして私たちは成長していくということをします。欲求は真っ当なものであってそれを正しく生かして用いていくことによって私たちは神様の前に人としても心においても体においても霊的にも成長していくわけです。ただその欲求が 魔物化して欲望という形で変わって私の全てをコントロールする、この欲望に従うことが私にとっての全てとなるという時、それは自分の欲望を自分の神として、本来ならば誠の神様を知り、そして感謝し礼拝しお従いする、それが私たちの姿であるわけですけど、いつの間にか自分の欲望が、自分の欲求が魔物化して、それに従うことが最善だと考えるような、自分の欲望を神としてしまっている姿、それが2番目といいますか1番目の姿です。そして次に、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。聖書翻訳によっては、本当は恥じるべきことを彼らは自慢としています、誇りとしていますというような訳し方をしているものもあります。まあ、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのですというのは、本当は傍から見ればどうやっても恥ずかしい、恥ずかしいと思わないのかというようなことを自慢して誇りとして徳徳としていると、そうしたような姿です。まあ、これは若い時と自分を振り返ると、いつも私たちのうちに湧いてくる感情で、自分の若い時の語ってた言葉とか行ってた行動であるとか着てた服装であるとか、よくあの時あんな服装してたねと思うような恥ずかしいことがいろいろとこうあったりもしますし、それから、まあ、今自分たちがやってることだって10年後20年後経てば、あの時あんなことやってて恥ずかしく、よく恥ずかしくなかったなというふうにこう思うこともあります。まあ、そうした感情っていうのは、いわば成長の過程でして、私たちが善悪には関係がない自分のいろいろな振る舞いについて、あんな恥ずかしいことをよくやってたなというのは、まあ私たちの成長の過程ですけども、そういう成長の過程にある若気の至りというか、罪の至りじゃなくて若気の恥ずかしさというようなものではなくって、文字通り罪に関係し汚れに関係するような事柄で、普通は気づいてあんな恥ずかしいこと、罪深いことをやらないでしょうと思うようなことがある、信仰者として絶対あんなことはやらないでしょうと思うような事柄について、それを誇りと感じて、それをやっている自分のことを独特と考える、そうした姿、本当は恥じるべきことをそれに気づかずに自慢からだ取り組んでいるという姿、それが第2番目の姿です。そして第3番目が、彼らの思いは地上のことだけです。何の思いがないわけでもないわけです。頭が空っぽでブリキ頭で中に何も入ってないというんではなくて、ちゃんと考えている、あれはどうだこれはどうだといろいろ考えている、ある意味ではよく考えている、でもその考えていることが地上の原則に立って、地上のことしか考えていない、損得であるとか何がいいか、善悪の問題ではなくって、どうやったら人々の評価を勝ち取ることができるか、成功するかというような、そうした事柄ばっかりを考えていて、天の原則に立って神様はどのように判断をなさるか、信仰的にはどう評価すべきか、そういう事柄について考えていた、いつの間にか地上の原則、この世の人と全く変わらないような原理原則によって行動してしまっている姿です。これもしばしば私たちクリスチャンがいつの間にか陥ってしまう事柄です。長老教会は牧師がいて、信徒の長老方がいて、教会の運営といいますかするようにしています。牧師の信仰的なというと変ですけども、聖書の教えに基づく判断と、それから信徒の方々の聖書の教え理解については十分ではないというというのもあるんですけども、一般的な社会常識を持っている、それは一般社会常識からすればおかしなことでしょう、決して信仰によって言いくるめたり言い逃れたりすることができることではなくて、やっぱり社会常識としてそれはおかしいですよ、そういうことをやるべきではないですよというような、まあ、そういう判断でもって物事がきちっと神様の一般的な恩寵に従っても、あるいは神様の特別恩寵に従っても叶うような形で進められるようにシステムとしてこうなっています。まあ、それは当然のことですけども、そうした時に私たちが誰であれ地上のことばっかりが頭にいってしまって、世間一般で普通に行う常識、一般常識コモンセンスというよりは、むしろ世間で考えているような何が得か何が損になるか、そんなことやったら損だ、こうやるべきだというような形での都合よく、それこそ法の網の目をかいくぐってでもうまくこう立ち回っていくのが一番いいんだというような形で地上のことしか考えない、 そうなってくると、それは信仰の入る余地もないということにもなっていきます。信仰の入る余地もなく、この世の原則や計算だけが判断基準としてなってしまっている。それがここで語られている地上のことしか思いがないという事柄であるわけです。こうした姿、自分の欲望を神として、その欲望を満たすことが最高の善です、何が間違っているのかというような思い、あるいは誰が見てもましてや聖書の教えからすれば恥ずべきこと、取り組むべきではない恥ずかしいことであるのに、それに気づかずも自慢たらたら誇りとして取り組んでいるようなこと、そして天のこと、信仰の原則、聖書の教えではなくて地上の尊徳のようなことだけが優先して判断していく。いつの間にか教会の中にありながら、そうした地上の原則に従って歩んでしまうようになっている者たち、そうした歩みを続けた人が、最後のゴールはキリストが待っておられる天での栄冠ではなくって、滅びというゴールへと向かってしまうことになるのですよ。そのような生き方を私たちがいつの間にかしないように、私たちは気をつけなければなりません。他人事ではなく、私たちがそのような、いつの間にかキリストの十字架の敵として歩んでいるような生き方に、自分の人生が変わってしまわないように、信仰の最初からのその素直な信仰と求道と御言葉を主体求め、御言葉に教えられるその思いとを持ち続けなさい、そうこのところで教えているわけです。まあ、今日はペンテコステ、聖霊なる神様が教会に下ってくださった、賛美一体なる神様のもちろん最初から存在しておられますけど、改めてイエス様に代わり教会の指導者として下ってくださった、そのことを記念する、まあ、新約時代のといいますか、キリスト教会の誕生日でもあります。聖霊なる神様が私たちのうちに働いてくださり、そしてご自分が著者として書いてくださった聖書の言葉を用いて教えて、そして私たちを導いていきます。まあ、今日の招きの言葉でヨハネの15章かな、14章を読んでいただきましたけれども、イエス様が最後の晩餐の席上で弟子たちに対して、私は去るけれども、私に代わって助け主、聖霊なる神様が来られます、その方が真理について教えてくれます、御言葉について理解できないところも理解させるようにしてくださいます、その真理を明らかにしてくださる聖霊のお働きをもって、私たちの教会は歩みを進めているわけです。もう一箇所の詩編の139編のところでも、聖霊が私たちに働いてという形で、私たちは御霊の前を逃れてどこに行くことができるでしょう、あなたの御前を離れてどこへ逃れることができましょう、私が立つのも座るのも全てあなたはよくご存知ですし、私の人生を、私の内臓を全てあなたが組み立ててくださって、私の全てを知っておられます、たとえ暁の翼を買って海の果てに逃げたとしても、あなたは私を捉えておられますと語ります、語っています。聖霊なる神様、御霊なる神様が私たちをそのようにして常に守り、支え、導いておられるわけです。そのことを忘れて、そこから逃れて、本来は逃れることができないにもかかわらず逃れて、いつの間にか自分が自分の栄光を求め、自分の欲望を神とし、そして地上の原則、尊徳しか考えていないということにならないように、私たちが聖霊に導かれ、イエス・キリストが与えてくださろうとしている天の栄冠を目指すという確かなゴールを持って、そうして聖書と聖霊に導かれた確かな歩みを続けていきたい、進めていきたいと願います。お祈りをいたします。恵みに対する神様、今年もまた先日のイエス様が天に帰られました昇天日に続きまして、その10日後聖霊なる神様が教会に下ってくださったその日を、その礼拝を共に守ることができありがとうございます。あなたが血を持ってあがない買い取ってくださった教会ですので、この教会に属する者として私たちが常にあなたのご栄光のために歩みを進めていくことができますように、地上のことではなく天のあなたのお考え、あなたのお気持ちを常に優先させ、そうして恥ずべきことではなく本当に誉れあること、栄光につながる事柄を求めていくことができますようにお願いをいたします。キリストが天において用意してくださっている栄冠に預かることができずに、私たちの進んでいる道がいつの間にか滅びへと 向かってしまうことがありませんように、目を覚まし、あなたの前にしっかりと歩みを進め、そのようにしてキリストの十字架の敵ではなく、キリストの十字架を受け入れ、従い、信頼するものとして歩んでいくことができますように、教会としても、また一人一人としても、あなたが導いてくださいますようにお願いをします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。